2022年3月8日火曜深夜、こんばんは、ミキです。火曜の夜いかがお過ごしでしょうか。だいぶ暖かくなってきましたね。日差しもポカポカしてきていて、ちょっとテンションが上がりますでも何でしょう、春眠暁を覚えずって言いますけど、眠さが増しますね。すごくぼーっとする時間も増えてるような気がします。近くのスーパーに行くと春のものも増えていて、私菜の花がすごく好きなんですが、ごまあえにしたりとか、おひたしにしたりとか、あとはご飯にかけてあんかけにしたりとか、とっても好きな食材なので、この時期はちょっとだけテンションが上がっております。さて今日のお話ですけども、今日はですね、私の友人が番組に遊びに来てくれました、美容師の原ちゃんという方です。収録したのは岡山の玉野市にあるベルクという、カフェで収録をしているんですけども、少し何でしょう、山の上のあたりにあって海が一望できる空間でございます。とても落ち着ける場所で、人気なカフェなんですが、少しこう何でしょう、小さな空間になるので音がちょっとざわざわ聞こえるかもしれないんですが、それも普段と違う形で聞いていただけたらと思います。たまにおじいちゃんおばあちゃんの声が聞こえてるかもしれないですが、それも含めてですね、ぜひ2人の会話楽しんでいただけたらと思います。それでは今日も始めていきます。ようこそ本と学びと私の時間へ。この番組は私ミキが本の世界で気づいたこと、日常で気づいたことをゆるゆるとお話ししている番組です。で、田舎暮らしの30代 OL が鳥のさえずり、虫の声、時には海の波音をバックにお話をさせていただいております。今日もゆっくりと皆さんと素敵な時間を過ごせたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は私の大切な友人でもありずっと本当にかなりお世話になっている美容師の原ちゃんが来てくれました。
原です、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ、
はい、
もうどのくらいの付き合いでしたっけ。10年、
10年は経ってるかな。
そうですよね、
10年以上になるかな。
長いね
感じる、
いや感じる、いやお世話になってます。
こちらこそです
なんかその、私が引っ越したのが多分 3,4 年ぐらい前で、それまではねずっとお世話になってて、実家のね岡山でずっとお世話になってて、で今日はなんで原ちゃんなのかっていう話なんですけどなんか私がこう音声配信をしだして、もうそろそろで1年経つんですけど、やっぱりなんか音声配信してると、自分の言いたい気持ちをどんな風に表現しようかなとか、この言葉で合ってるのかなとか、すごい考えることがよくあって、なぜかふとした時に、あ、美容師の仕事ってすごいただすごい感じて
嬉しい。
なんか本当に、特に私がすごいこだわりが多かったから、なんかその話というか、ちょっと聞けたらなと思って、ですです。
確かに美容院って、欠かせないものだったりするし、やっぱり自分の見た目に気を使うっていうのも一つはあると思うけど、なんだろうね、なんか変わった時の喜びとかを一緒に分かち合えるって
素敵
いいなっていうのでやっぱこの仕事続けてよかったなっていうのは感じるね。
なんか本当に特に、そうね、私が結構そこの美容師さんたちと一緒に話したいタイプだったから、なんか本 当にいろんな話をした気がする。
ね、本当に過去のいろんな話
しましたね。
いろいろあったね。本当にいっぱいあった。
あったね、本当に。
でもその音声配信に通ずる部分っていうところがね、
うん、
なんかなんだ、まあ私みたいに、
うん、
話したい人だったら、
うん、
こういう感じでとか、
うん、
ちょっとこの首元の重さとかは好きじゃないとか、
うんうんうん、
まあ、言ってても、うん、イメージが一緒イコールになることはないじゃないですか。
ないね、うん、
それがね、
うん、
どうやって汲み取ってどうやってそのお客さんが喜ぶ方に、
うん、
持っていくって言ったらな、うん、お客さんが喜ぶ姿にするんだろうっていうのが、
うん、
結構不思議というか面白いというか、
うん、確かに、ね、合う合わないもあるしね、その美容師さん
と。あ、そうだね、うん、
結構私がお客さんとかに、
うん、
こう私も転職、まあ、したから分かるけど、うん、やっぱりじゃあ違う美容師さんに行かなかったお客さんに話聞くと、
うん、
やっぱ伝わらなかったとか、
うん、
やっぱり私ができてたのに、うん、違う人に聞いてもらうとそれはできませんって断られたとか。
できませんって断られることあるんだ、
うん、ね、私そうなのっていうので、うんうんうん、もう驚いちゃって、
うんうん、
そんなことあるんだなっていうので、
うんうん、
だけど結局、ね、その人は前髪を切りたいっていう話だったけど、うんうん、前髪あの、まあ、生え癖があったりとか、うんうん、髪質で切ったら大変だから切らない方がいいって言って断られて、なんかでも昔切ってもらったからやっぱり原さんだったら切れますかみたいな、でやっぱ切りたいんだっていうので来てくれて、
そう、
嬉しい。なぜ切れないっていう選択をしたのか。
確かにそうだね。
そう、なんか全てがそのお客さんの髪とか生え方のせいにしてしまってるんじゃないかっていうところで、確かにそれはあると思うし、
うん、
みんな違うものだから、それでできないこともあるけど、うん、これをしてくれるんだったら、お客さんがこれをしてくれるんだったらできるっていうこともあるし、
あ、それは例えばこれをしてくれるならっていうのは、
うん、
髪の乾かし方とかっていう
のあったり、その施術メニューをちょっと追加するとか、
あー、うん、パーマをかけるとか、
あ、そうそうそう、だったらやっぱり扱いやすい方に持っていってあげることもできるし、乾かすだけで求めてるものになったりとか、
うん、
はするけど、なんかね、最初からなんかそのお客さんがしたいことを否定的になると、もうお客さんってがっかりしかしないというか。
確かにね、それはそうかもしれない。
なんか、ね、なんか私もそれは自分が通ってきた道だから、それを感じてるって。
それはどんなことです
か。それはもう髪の毛が多いから、
うんうん、
短く切ると扱うの大変だよとか、そう、とか前髪切りたいけど、
うんうん、
お前にしたら顔がでかく見えるよとか。
でもそんなおんまゆ時期多かったけど、
うん、多かったけど切る直前はずっと言われてて、じゃあ切らん方がいいんかなって。でも私も顔が強いからで、やっぱ切ってみたら別にね、普通にすごい顔コンプレックスってわけでもないし、やっぱり切って満足するのは自分だから、
うんうんうん、
そこを美容師さんがこうだから切らない方がいいっていうんじゃなくて、お客さんが切りたいっていうのがなんでなのかを汲み取る。
なんでなのかを汲み取る。なるほど。
そう、切りたいけど、もしかしたらその人は良かったかもしれないし、あ、切らんかったら良かったって後悔するかもしれんけど、でも切りたい思いを汲み取ってあげることで、じゃあその後のことに切って良かったってなるかもしれない。これが似合わないんだな本当にって気づくこともできるし、いや意外といけんじゃん私みたいな
嬉しい変化、ね、
そうそうそうにもなるし、じゃあそこを可愛くもあり、でもお客さんが思ってることを 考えて提案するのが美容師の力だとは思うから。
素晴らしいね、うん、だってそのなんだろう、うん、お客さん側が、
うん、
例えばショートカットがいいですって、うん、まあ、何かの写真を見たのか、うん、モデルさんを見たのか、うん、パッとこう例えば漫画のキャラクターとかね、うん、あった時に、うん、それを、うん、もう写真を持ってきたとしても、うん、自分のパーツに合うかもわからないし、
うん、
あとなんだろう、持ってこなかった場合とかになると、うん、頭の中で、
うん、
きっと理想としているショートカットというか、うん、この完成形があって、うん、そこをショートカットですの一言じゃ全然わからなくて、うん、
広い、確かに。
それは、うん、なんだろう、一回写真とかで、
うん、
すり合わせをしていく。
写真もあれば、うん、でも写真って結局自分じゃないから、
うんうんうん、
ふわっとしたイメージには変わりない。
そうね、確かに。
そう、
そうだね。
そう、
結果そうだね。
そう、だから意外とそのスタイル写真ってあんまり見せることないし。
あ、そうなんだ。
そう、なんかこういう感じって見せるけど、うん、なんか多分うまくいかないから、うん、だから、なんだろうな、なんか嫌なことは共感するけど、こうはなりたくないっていうのをいっぱい拾い上げる。
あ、そっか、そのこっちは嫌だものをしっかり出してあげるんだ。
そうそうそうそう、
あ、なるほど。
で、そこからの多分似合わせとかを多分それで作るから、だから似合いつつも嫌なことはしてないみたいな。
そうだね、そうなると居心地はいいかも、
うん、だからそのスタイル写真で見てて想像があるかもしれないけど、結局それがじゃあ自分にどう合わされるのかっていうのは、うん、切ってみなきゃ分かんないなっていう感じで、私は多分あんまりスタイルを見せない。
なるほどね。
そう、
なんか多分私結構こだわりが強いタイプだったから、うん、すごい困らせることも多かった気はしていて、
うん、そういうことはそこまでなかったけど、
なんだろうな、まあ、一時髪の毛伸ばしてたこともあるけど、うん、
あったね。
そう、でもなんだろうな、髪の毛のこうショートカットにした時に私、うん、襟足がもたついてたりとか、
うん、
正面から襟足が見えてるのとかがあんまり好きじゃなくて、
うんうんうん、
でもそれを、うん、言葉にしても伝わらない方もいらっしゃれば、うん、やっぱりなんだろうな、うん、カットとして、
うん、
どんどん空いていく人もいるし、
うんうん、
なんかそうね、その人それぞれの嫌だなを、
うん、
そのなんだろうな、違和感って結構大事だけど、
うん、
抜き取りにくい感じがする、
うんうん、
例えば、
うん、
私ウルフカットは好きじゃない
ん
です、
うんうん、
襟足が長いから、
うん、
そういう、
うん、
でもショートだとどっちが好きっていうので選択肢として分けていくのか、なんだろう、骨格的にこの、
うんう
ん、頭の、
うん、
鉢が膨らむとか、
うんうん、
ペタンとなるとか、
うんうん、
そういう時のセットってどうしてるのとか、そういうとこから汲み取る。
うん、そうそうそうそう。なんかじゃあ朝って実際どれぐらい時間かけれるかって人によって違うけど、
うんうんうん、
これやってくれないとそのスタイルにならないよっていうものもあれば、
あ、
じゃあそれだったらパーマ当てた方が楽だねっていうのもあるし、だけどこういう巻き方好きじゃないよねっていうのとか。
ある。
そうそうそう、
あるよ。
この巻き方好きだけどこっちあんまり好きじゃないよねとかっていうのとかを、うん、なんかこうこっち好きこっちどうとかっていうのは聞くかなっていうのとか、
うん、
まあ、その後はその人の服装を見て、めっちゃピンク色のスカート着てて白色のカーディガンの人に、
うん、
なんか真っ黒な髪のボブなんて合わないじゃん。
あ、まあそうね、どっちかというと茶色っぽい感
じがする。そうそうそう、茶色っぽくて内巻きで前髪がちょっとふわっとしてる方が多分想像したら可愛いなっていう風になるけど、逆を取れたら、じゃあその髪型が似合わない服装の人ってどんな人だろうとか。
いや、でも それって例えば、
うん、
自分が似合う服装してるかどうかも結構しっくりきてない人も多かったりするじゃない、
うんうんうん、
その 自分は、
うん、
私も結構こう、うん、ストンとした服とか、
うん、
結構クールめな服とか、うん、モノトーンがすごい好きだけど、
うん、
見た目の印象からして柔らかい服とか何だろう、なんかこう優しそうに見える色とかの方が、うんうんうん、まあ、似合うって言われた時に、うんうんうん、自分がこう着てる服とか好みの、
うんうん、
着てほしいものと着てる服とかが、うんうん、多分説明とちぐはぐになりそうな気がする、
うんうんうん、
それはなんかその、うん、話してて汲み取れたりする、
なんかその可愛い要素か、それとも自分がきれいめけに行きたいのかっていう要素は汲み取るようにしてるかも、うんうん、
なるほど、
うん、多分スタイル、髪のスタイルとかでもやっぱりこれちょっとこうしたら可愛い要素に寄りやすいなとか、そういうのとかは考えながら想像はしてみたりとかするのはあるかなって思う。
なるほどね、
うん、
いや難しいけど
ね。でも言葉にするのは確かに難しい。
そうだね、言語化するのは難しい、うん、
そう
ね、
そうだな。で、仲良くなった人とかの方が好みとか、
そう、あるかも。
そういうのとかで拾い上げやすかったりとかっていうのは大きいなっていう感じはしてる。
なんかその、まあ、私もこう接客をの仕事が長いと、まあ、多分こういうニュアンスでこの言葉を使ってるんだなとか、ちょっとこう顔の表情だったりとか体の動きとかで、まあ、多分今こういう感じの気持ちをこう表現してるんだろうなっていうのがなんとなく汲み取れる部分はあるけど、もうまだ修正が効く部分もあるじゃないですか、
うん、あるある、うん、
でも髪って切ってしまったら修正効かないし、
いかない、それは確かに、
うん、すごい長い人が短くするときとかすっごいビビっちゃいそうだし、
うん、
あと色味とか、
あ、うん、そうだね、
パーマの具合
とか、とか、
うん、もある気がする、うん、
確かにそれはあるかも、
うん、特に色味とかって、
うん、
なんだろう、髪の毛によって色の出方も変わる、
全然違う、髪質で全然変わるから、どういう系にするかっていうのも多分薬の薬剤選定とかは必要かも。
あえて、うん、毎回色を作ってますっていう言葉をこうチラチラ耳にはしてて、作ってるっていうのは色を混ぜてるってこと、う
ん、混ぜてることも多い、
うん、
なんかやっぱり髪質に合わせてやるけど、
うん、
この人はこの一色でできるけど、うん、こっちの人は一色ではできないとか、
なるほどね、
うん、そうそうそう、だからもうそこになるとね、フェミカルになってくるから、
フェミカルになるんだね、
になるから簡単なようで難しかったりとか、そう、真っ白な上に色をのせるのって簡単だけど、
うん、
真っ白ではないから、
うん、
画用紙がもともと茶色いから、
うん、
で茶色の上にこれを入れるとどうなるかなっていうのを書かないと、やっぱり想像と違うものになったりとか、お客さんが望んでるものにはならなかったりとか、
あそこ難しいな。
だから昔は本当よくそれで失敗したなっていうこともあったりとか、新しいお薬が出てくれば来るほど頭こんがらがったりとか、
その混ぜるっていうのは割合っていうこと、
そうそう、
この色味がちょっと強めとか、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどね、面白い、面白い、だって例えばじゃあピンクにしたいってなった時にちょっとこう茶色みが入るピンクもあれば、
うん、
なんだろう、ちょっと赤みが入るのもあるだろうし、
とかオレンジみが入ったりとか、本当に画用紙を白に近づければ近づけるほどまた違うようにはなるから、
そうだよね、そうだよね、
そう、鮮やかなピンクなのか深みのあるピンクなのか、それとも、
あ、難しい
っていう、
それはなんだろう、もうすり合わせていかないといけないと思うんだけど、うんうん、どうやってすり合わせるの？
色はまだでも SNS で見ることが多いかも。したいって言ってるのは多分カラーは似合う似合わないに合わせる感じじゃなくて、もうしたい色にしてあげるみたいな。
あ、そうなんだ。
うん。なんかもうか、か、えっ、ー、と どっちかというとカラーって化粧で変わるから、なんか似合わない色だなって言っても化粧で変わってくると似合うこともできるし、
そうそうそう、なんだ、面白いな、口紅の色とか
って、そうそうそうそう、
そうなんだ、面白いね。
日本人って特に髪、あの顔が黄色人種って言われるから黄色みが強いけど、そういう人にこそピンク系どうやって似合わせるとか、赤みがある色ってどうしたらいいかなっていうの、多分メイクでそのピンクとか赤みを少し入れとくだけであったりとか、
そうなんだ、そうそうそう、
面白い、面白い、本当、赤みがあるような髪の色だったら、なんか最近だったら眉はピンク系のシャドウをちょっと使って眉を描いてあげると結構可愛い感じになったりとか、逆に暗めの色になったら眉もちょっと暗めの色みたいな感じとかの方がおしゃれに見えたりとか、色の似合わせはメイクの勉強した時にメイクの講師の先生から、そういうのが得意なんだねっていうのは言われたことがある。多分似合わせの色、
ああその人それぞれ、
そうそうそうそう、だからそこは自分で何かしてきたっていうよりかその感性があったんだろうなって感じる時はある。
素晴らしい
嬉しいことだけどね、
素晴らしいね。
そう、それをなんか言ってもらえると思ってなかったから、
あ、ね、それは嬉しいかもしれない、ね、でも私も多分そんなに髪が染められる職場ではなくて、今までずっと、でもその中でもやっぱり染めたい願望はあって、多分緑とかちょっとこう苔っぽい色って言ったらいいのかな、
うんうん、ちょっとモスグリーンみたいなね、
そうそうそう、その色にした時にちょっとやっぱりテンション上がったもんね、
うん、ね、そうそうそう、
ピンクもあったよね、
あった一時あった
一時でこう見えない程度に髪を伸ばしてた時に、
うん、
隠れたら大丈夫かなと
思ってそうそうそう、
やってたやってた、
うん、
いやーそうか、面白いね、
ね、うん、深いなって感じはするね、
あー、うん、なんか、うん、終わりがない感じはすごいする、
うんうん、
なんか多分その美容室それぞれで、
うん、
多分得意分野とかもあるのかな、
あ、全然、うん、あるある、
美容師さんっていうのもあるだろうし、なんか勝手なイメージなんですけど、美容師さんなんかすごい研修とか勉強会が多いイメージがあって、でも月曜休みなのにすごい勉強されていらっしゃるイメージがあって、でそこでどういうことを勉強してるかとかも、なんかこんなに違う感じがする
。確かに。講習とかはやっぱり普通の会社員と違って仕事の合間にできないんだよね。
そうだね。
なんか普通会議とか勉強会ってみんな、ね、仕事のうちでやってるけど、結構それが少なかったりとか時間外とかでやったりとかすることが多いけど、やっぱ常に最新のものが出てきたり、薬剤っていうのではやっぱり進化するものについていかないと遅れた美容師になる。
あ、
そう言ったらじゃあね、おばあちゃんとかおばちゃんがしてる病院に若い子が行くか行かないかっていう選択の時に行きますかっていう
そうだね、ちょっと踏み込んだちょっと何とも言えないところだけどでもまあ確かに分かる気がする、うん、まあ、そのやっぱり、私の、ね、実家も結構田舎だから、
うんうん、
頑張らなくても、
うん、
定期的にその近所の人が入ってきてくれて、やっぱり それはそれですごいこう近所のつながりというか、うん、そのなんて言ったらいいのかな、なんか話をしに行く、
うん、
世間話だったりとか、すごいこうリラックスの場として、
うんうん、
多分ポジション的にその美容室がなってることもあると思うんだけど、うん、この特に田舎になると七五三もお願いしたりとか、結婚式しかり、
う
ん、あの成人式しかりとか、うん、そういったこともずっとお願いしていると、
うん、
その子のなんか人生にすごい関わるような感じになってるイメージがあって、
うんうん、
でもそれはまたじゃあそこに新しい子が入ってきた時に、
うん、
そこに定着するかっていうとまた、ね、違う話になるから、
そうそうそう、
なんかね、いいとか悪いとかではなくて、
うん、
でもそう思うとそうよね、その新しいものを取り入れて変わっていくっていうことも必要なんだろうな、
うん、そうそうそう、やっぱりその 町の美容師とかやっぱりそこの地域に根付いた病院とかっていうのはあるとやっぱりそこの人がやっぱ行く場になったりコミュニケーションの場だったりやっぱりそれを楽しむ人も月1とかでいるはずだからそういうのにプラスアルファでじゃあ同世代だけじゃなくてそれより下の若い子とかって何を求めてるのかなとかっていうのがあるとまあ私のお客さんも多かったけどやっぱ娘さんを連れてくる子と方とかも親子で来るっていうことが多いけどじゃあその時にもうじゃあ娘も切ってもらいたいなって言える美容師なのかなんか私が言ったら満足はするけどなんか娘には合わんかなって思われるのかってなんかやっぱそこって大きいだろうなとか親子で来れるようなところにはしていきたいなっていうので
特に 今住んでるところって本当に田舎だから、うんうん、みんな同じ髪型になるの
そうそうそうそうそういう感じそういう感じ、う
ん、みんななんだろうワカメちゃんみたいな髪型になるのいや別にそれがいいとか悪いんじゃないんだけど、うん、やっぱりね、うんうん、楽しみたい部分もあるよね
そうそうそうそうちょっと冒険したいなってなって、うんうん、その冒険が失敗されたらどうしようっていうところとかも
か例えばそのじゃあ定着っていうとこだったら、うん、新しい美容室だとより一層さっきの話じゃないけど、うん、自分の思いを汲み取るとかって結構難しくなってくるというか、うんうんうん、仲良くなってたらね、うん、あこういうニュアンスで言ってるんだろうなとか、うん、もうこういうとこ嫌いだろうなとか分かるけど、うんうん、やっぱりなんだろうな初見のところって、うん、こっちお客さん側も不安だし、うん、美容師さん側も距離感難しいのかな、
うん、あ確かに難しいところはあるかもしれない私も今それこそ、ね、転職してから新しい場所で新しいお客さんをさせてもらってるけど、うん、いやその人たちもやっぱもう私はまだそこにいるから、うんその仕事してるし周りに味方じゃないけど同僚がいるっていうのはあるけど、うん、お客さんって一人じゃないですか、うん、その中のなんかこ うまく伝えれるかなとか、うん、あの思ってる髪型になるかなとかっていう不安が多分大きい中で来てくれてるからそれを和ませるようにしてあげる力は持ってたいな
って持ってたいよね、わかる、ね、それは接客にも言えることだなって思うけどやっぱりね、うん、2回目に来てくれた人の方が話しやすいし
あ そう、うんね、それがあるないで違うしね
確かにやっぱり自分がこういう形にしたいとかが思い描けないと伝えられないし、
う
ん
う
ん
そうだね
なんとなくって結構困ることだろうし、
うん、困る、うん、多分ふわってなると難しいなって思うけど、うん、でも多分それはお客さんが思ってることだと思うから、うん、こっちは安心させてあげるように、
うんうん、
でできたスタイルとかに関してもやっぱり似合ってるっていうのとか可愛いなっていうのが絶対に自分の中であるならそれを言葉にするようにするし、うん、お客さんがなんか心配にさせないような振る舞いにはなる
なるかなでも話したくない人もいるじゃない、うんうんうん、その美容師さんと話したくなくて、うんうん、そのただもう黙々としてほしい人もいれば、うんうん、もうずっと雑誌を見ときたい人もいるだろうけど、うん、その話さない人ってとは、
うんうん、
あでもそっかその人自身がそんなにこうしてほしいは言わないのか
いや結構ね、うん、そういう人でもなんか雑誌読んだり携帯見たりする人でも、うん、なんかここはこうしてほしいとか、うん、やっぱ気にはなってる人もいるからそれだけ汲み取って、うん、で話の間になんかこうこういうのあの、まあ、雑誌見てたりすると大体どういう雑誌見るんだろうなとか、
うん
日頃どういう感じの方が やりやすいかなとかっていうのを膨らませながらカットしたりしてるか
も洞察力すごいなすごいな、
うん、
それだったら、うん、美容師さんの方が話すの得意じゃなかったりさ結構難しかったりするのかな、
うん、なんか言葉は選ぶしその初めましてだったら 質問をいろいろ考えたりはするかも、うんうん、男性とか特に私苦手で質問始めましての方は、
ね、
そうで何話したらいいんだろうみたいな、まあ、一応ね髪に関してのこととかスタイリングしますかしませんかとか、なんか普段どれぐらいの周期で行くんですかとかっていうのとか、なんかカラーされますかしませんかとか、なんかこうそういうところは聞くけど、プライベートの話っていうのがやっぱその1回目でできなくて、
いやでもできないよ、私もできないよ
そうだけど何か多分不意にこの着てきてる服がちょっとスポーツっぽかったりすると、うん、なんかスポーツされてるんですかっていうのとかで、カット中すごい喋ってるわけじゃないけど喋ってもらうっていうのが大きいかも、うんうん、質問を投げかけて、
いやそこは接客に通ずる部分はあって、うん、ずっとまあ先輩から教えてもらうときに、うん、話しすぎちゃダメなんだよっていうふうには言われてて、
そうそうそう
7対3ぐらいだよって言われて、
うんうん、
3って
そう意外と少ないとかね
どのくらいじゃ話してもらおうかって思うと結構難しかったなと思って、うんうん、
そう2回目の人も多分まだ緊張してたりするけど、
うんうんうん、
2回目の人こそ前回話した話とかでなんかつながるやつは話したりすることが多いかも、なんかそういえば前回行ってたらどこどこどうでしたとか、
うん、
あれからあそこ行ったんですかとかっていう話とかは盛り込んだりするかな、とか子供がいる人だったら子供にまつわる話が多いかも、
なるほどね、うん、いやでもそうだね、そのなんかねこう美容師さんと話したくないっていう話とかはねよく耳にはするけど、うん、じゃあね、じゃあその自分の理想のね髪型にするには、
うん、
自分の気持ちだけをこう切ってくださいだけではやっぱり汲み取れなくて、うん、そういう、うん、何気ない会話の中にいっぱいヒントが隠れてるんだ
ろうなって、うん、絶対、
うん、すごい思うね、
うん
うんうん、
それは間違いなく、
いや素晴らしい、うん、
いや
すごいな、
褒め上手褒め上手、
いやいやいや、だってだいぶ私がこだわり強くてすごい伝えてた気がするもん、なんか、
うんうん、
伝えてたよね、
うん、伝えてた、うん、これはあんまり好きじゃないとか、
あの、うん、好きか、あ、まあ、でも確かにさっきの話で言うと、
うんうん、
好きな、こっちは好きだし、こっちは嫌いっていうのは結構言ってて、
ミ、うんうん、キさんはね、まだね、はっきりしてるんだそう、だからなんかこう、切った後に、なんかやっぱこれってあんまり好きじゃないですよねって聞いたら、あ、わかるっていう時もあったし、なんかやっぱここがやっぱ気になるっていうのをちゃんとはっきり言ってくれるから、やっぱりか、あ、やっぱこういう感じじゃないよねっていうのを言って、そこで修正したりとかは
言ってたんです
、
ここやっぱりこの辺もうちょっと切ってほしいとか、
そう
言ってた、ね、
とかっていうのはなんか顔色を伺いながらもやっぱかなって、
この耳の横のこの長いのっているんですかねとか言ってた気がする、
言ってた
いやでもここがないとっていうの
は、そう、なぜここが必要なのかっていうのもちゃんと説明してるかも、
確かにめんどくさいない
やいやいや、そんなことない、でも結構 気になる人多い、やっぱり耳にかけたくないから髪を下ろしたいけど、
うんうんうん、
でも短くしたいみたいな、
うんうんうん、
それってなんでかなってなった時に、じゃあ耳かけたくないっていうのは顔をかし隠したいけど短くしたいって矛盾してるじゃないですか、うん、顔隠したいのに短くしたいって、
いや私の場合耳にかけた時のこの耳にかけた型が残るのがすごく好きじゃなくて、なんか下ろした時もピロンってなってるじゃないですか、
シュッてね前にな
るなる、サリーちゃんみたいながすごく、まあ、サリーちゃんも可愛いんだけど、でもそれがすごいなんか気になるから、そうね、で私右利きなので、
うん、
右で絶対かけるんです、
うんうんうん、
左でかけても落ちるから、
うん、
右でじゃあ書き物する時とかに、
うん、
こっちをかけるってなるとこの感じが伝わるかなとか、じゃあこう前髪も右になら流すような感じにしても流れないというか、
うん、
逆らうってそうだしと思うと、
うんうん、
ぱそこがやっぱり最初では絶対伝わらないから、
伝わらないかもしれない。でもショートとか短い人だったら耳かけますかとか、くぐりたいですかとか、なんか耳かけるとしたらどっちですかとか、っていうのは拾ってるかも。
なるほどね。
ショートの人は特にそうかも。耳かけたいですか、かけたくないですか、ったら意外と、いや耳こっち側よくかけるんですって言うから、あ、それだったらかける手で切ろうとか、
あ、流しやすくってこと。
あ、そうそうそうそうそう。で、意外とそのじゃあかけないっていう人とかだったら、じゃあ前髪ってどうしようかなとか、っていうのが浮かんできたりとか、前髪は流したいとかってなった時に、まあ生え癖もあるけど、生え癖に合わせて切ってあげるとか。
いや面白い。
いや本当になんかね、
やっぱりまあ接客もそうだし、まあそのね、美容師さんのお仕事もそうだけど、この人なら安心できるっていう感じがやっぱりあると思っていて、なんかお店の雰囲気とかもあるし、お店のそのなんだろうな、立地の部分とかもあるかもしれないけど、誰がどういう風に働いてるかっていうのは結構大事な気がします、なんかこのお店が好きっていうのは、まあ、もっと細かく言ったらこのお店で働くこの人が好きっていうことに多分なるから、なるほどね。いやー面白い。
なんかすごいいろいろ発生はしたけど面白いお話だった。こんな感じかなと思います、
いやありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
恥ずかしい。いやいやいや、でも本当にお世話になっていたので。ハラちゃんのお店は今どちらにあるんでしたっけ。
今は岡山市の田中にあるリオスっていうお店になります。
リオスさんだそうです。
はい、もし気になったら
ぜひハラちゃんがいるのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハラちゃん今日はありがとうございました。
こちらこそみちゃんありがとうございました。